お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日もこのような素晴らしい健康を与えてくださり、こうして愛する兄弟姉妹たちも愛集ってあなたを礼拝する時を与えてくださることを感謝いたします。本当に生ける神様と出会うということはなんと幸いなことでしょうか。今日もどうぞ愛する兄弟姉妹とあなたが出会って、どうか素晴らしいあなたの御言葉を聞かせてくださり、あなたの御声を聞き、どうぞあなたの御心を触れ、ますます深く、なおも深く主を知るものとならせてくださり、素晴らしい人生を喜んで、力強く生きていくことができるように導いてください。今日はもしかすると突っ込んだメッセージになるかもしれませんけれども、それだけ大事なメッセージでありますが、どうか主よ、新しい方にもあなたが分かるように語ってくださり、どうぞ主よ、すべての方々にあなたご自身が直接にお語りくださいまして、あなたの深い御心、あなたの深い御教えをしっかりと受け止めて、素晴らしい人生を全うすることができるようにお導きください。あなたが望んでください。この島の上にも油を添えてください。道的主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。足を伝えます。アーメン。そうですね、前回うちが来た時には、主の愛に生かされる人生、また教会という題でお話ししたと思います。でその時に初めの方で、主の愛に、いや今度は主のビジョンに生かされる人生と教会、この2つがですね、バランスを持っていることが大事なんだということを初めにちょっとお話したと思います。で今日は教会総会も近づいてきておりますので、次回が教会、私の場合は教会総会の日になると思いますので、その主のビジョンに生かされる人生と教会ということをお話ししようと導かれております。題もそのままでいいわけなんですが、この最初の読んでいただいた12節に、救いを達成しなさいという言葉がありますので、この題を人生教会のビジョンの達成という題にさせていただきました。はい、あとでも申し訳ありませんが、本当にこれは私にとっても本当に語られているものすごく大切なメッセージだというふうに思わされておりますし、皆様方にとっても大事なメッセージだと思います。どうぞ心を開いて、主からの声を本当に純粋に聞いていくことができるようになっていただければ幸いであります。はい、まず12節を皆様と一緒にもう一度読んでみましょうか。12節ですね。はい、こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いを達成するよう努めなさいですよね。はい、この恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいというところですね。まあ、ここを一番大切に見ていきたいと思いますね。はい、ここで自分の救いを達成するように努めなさいと書いてありますね。恐れをののいて自分の救いを達成するように書いてあります。救いという言葉は教会聖書でよく言う言葉でありますが、大きくは3つ含まれているということがお分かりでしょうか。普通救いというと、ここにちょっと下の方に出るのもちょっと見せていただきましょうか。下を出してください。救いはもう一つ、はい、救いというものは3つあるんですね。1つは新生ですよね。分かりますね。新さんはよく分かりますね。こう新しく生まれる、まあ、改心してね、イエス様を信じて 神の子として生まれるということですね。それがまずは救いですね。2番目にはその後に続く信仰生活も救いなんですね、はい、ここでどんどんどんどん成長していくんですね。素晴らしい成長していきます。来週の次回も語ることと思いますが、もっともっと我々は成長する。この世の子でも赤おぎゃーって生まれただけでそれでよかったで終わるわけじゃありませんよね。その後の成長がすごい大事なことですよね、はい、ほのかちゃんだったよね、赤ちゃん生まれたってね、ほのかちゃんもおぎゃー、またよかったね、じゃあ頑張ってねなんて言うわけにいかないよね。その後もどんどんどんどん成長していくわけですよね。それは目覚ましい成長ですね。それも救いですよね、信仰生活ですね。で3番目には栄華というのがあるんですね。我々が完全にキリストと同じ形に、もう霊も体も変えられるということですね、まあ、天上の栄光に変えられるということですよね。これは全ての人がそこへ行くことができるわけですね、はい、でこの3つを含んで救いと言いますが、ここで自分の恐れを除いて自分の救いを達成するよう努めなさいという、この救いという場合は特に2番目の信仰生活のための信仰のことを言っていると思っていただいたらいいですね。信仰生活のための、信仰ですね、この2番目ですね、その救いを達成するよう、まあそれも別の言い方をするとですね、まあ言ったと思いますが、神様は我々のビジョンというのは神様の期待だということを話しましたね。我々の人生に、あるいはこの教会に神様は期待しておられる。その神の期待とご計画を自分がビジョンとしてですね、受け止めていく、ビジョン化していく、その信仰のことを言っていると言っていいと思いますね。でだから信仰というのはビジョンなんですね、言うならば信仰ビジョンだと。僕は意外にこう分かってない場合が多かったと思いますが、信仰はビジョン、イエス様をただ信じるとだけが信仰じゃなくてビジョンだということ。それはヘブルの11章を見ると、一節見ると分かりますね。言いますかね、はい。一緒に言いましょう。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。とこう言って、この11章を見ると信仰の列伝があってですね、アブラハムもいろいろ望んでいることをずっとこう確信して前進していくという様がずっともう書いてある。そのように我々は信仰というものをね、ビジョン化して自分の人生のビジョンをしっかり持っていくということですね。それが救いであり、そのビジョンを持つことによって救いは達成されるわけですね。救いの達成はビジョンの達成だと言っても過言ではないと思いますね、はい、まずそのことを覚えていただきたいと思います。もちろんこのビジョンの達成ということを言っておりますが、これはまあ外的な場合で言っています。内的な面では救いの達成というのは聖化、清めというものも入って含まれています。その両が相まって、後で申し上げますが、その外的なビジョンとその内的な聖化と、これが相まって一つになって救いは達成されていくんですよね、はい、そのことをまず覚えていただきたいと思いますね、はい、さあそこで、だから自分のビジョンの達成というのは教会のビジョンの達成でもあるわけです。で教会のビジョンの達成が皆さん組み込まれているわけですから、自分のビジョンの達成にもつながるわけでありますね。さあそこで、その救いの達成を務めるようにということなんですが、そのことについて非常に大切なことがここにね、神様は語っておられるなと教えられます、そのポイントをね、6つ主から語られておりますので皆さんと分かち合いたいと思いますね。第1はですね、そのビジョンの達成、あるいは救いの達成、あるいは信仰の達成と言ってもいいんですが、それの主役は誰かって問題です。主役は誰か、皆さんお分かりでしょうか、ね、主役は神様なんですね。このビジョンの達成の主役は神様なんです。この御言葉にもね、13節に神は御心のままにという言葉が先にありますね。神は御心のままにあなた方に心を達成させております。 だから御心のままにと神様の御心が先立っているわけですね。神様の御心によって我々に殺されたり捨てられたりことを行わさせていかれるわけで、神様の御心がまず先にあるわけですね。だから信仰というものはね、よく言うことですが、いつも神が先に働いておられるということを受け取ることなんですね。受け止めることです、信仰で。神様が先に働いておられるということを先に受け止めることなんです。なんか自分で頑張っていこうというんじゃないですね。あとで申し上げますが、このような宗教はなんか自分で頑張って滝に垂れなさい、この石を買いなさい、この印鑑を買いなさいとかね、なんかいろいろ言ってきます。そうじゃないですね。神が先に働いておられるということ、それを受け止めるのが我々の信仰です。信じ仰ぐと言いますからね。信心じゃないでしょ、信仰ですからね、はい、ですからこのそこが大事なところですよね。だから神様が主役で働かれるということなんです。このビジョンの達成もんですよ、ね、神が真救いの達成もんですね。神が主役で働かれるということをまず覚えていきましょう。だからこれはね、私のこの言葉は私の生涯の記念碑と言ってもいいほどの大切な言葉であります。もう忘れることのできないその場面も場所も全部もう鮮明に今も目に焼き付いていること、大事な私の生涯の記念の言葉です。神は御心のままに、私にとっては前の役でしたから、神は御心をなさるためにあなた方のうちに働いて殺しをさせることを行わしめたまえばなり。このことについては時々明かしているので分かっておられると思いますから簡単にいたしますが、私は大学を出た後学校の教師をしておりましたが、この聖教団に導かれてですね、でみんなが献身しなさい、牧師になりなさいと周りから言われたわけですね。でも私は三条件揃って僕は献身にはふさわしくないともう豪語していたんですね、うん、三条件揃って。で、それは省きます。で、しかしですね、だんだん時が経っていくにつれてね、やっぱり人間というものは一生に一度は自分が神様に、その直接献身、いわゆる牧師として伝道師としてされているかどうかを確かめる必要があるというようなことをこう読んだり聞いたりしていくうちに、私もやっぱこれどうしても祈らなきゃいけないなということが切羽詰まってきまして、私は三条件揃って牧師になる資格はないと条件が揃っていると豪語していたんだけれども、親を見なきゃならないとか、ね、学校の教職は私の転生だとか、もう一つあったわけです、あったわけですが、しかしもし神様の御心ならば、私の献身が神様の御心ならば、私の側にどんなに条件が揃っている、献身しない条件が揃っていると言っても、神様が御心ならば責任を取って私の献身を生活を全うさせてくださるだろうという信仰は湧いてきたというかあるんですね。そこで祈らないわけにいかなくなって、本当に私の献身が神様の御心なのかどうかということをどうしても聞かないわけにいかない、切羽詰まったわけですね。私は座敷のど真ん中にデーンと座ってですよね、そして神様、私の献身は御心なんですか、どうなんですか、聞かせてくださいって本当に真剣に祈ったんですね。そういう時には神様の御声を聞きたいわけですから、心は本当に純粋になります。もう素面と言いましょうか、何者も揺れないで白紙になって神様の御声だけを聞こうと思うわけですね。その時にですね、働いてはっきりと聞こえてきた言葉がこの言葉だった。神は御心のままに、前の訳は神は御心をなさんためにあなたのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。この言葉が神は御心をなさんためにと言って、そして私にその志を立てたというその志のことを思い出させてくださった。もう少し前に私はあくまで家庭でですよ、もし私が献身するとするならば、私時々家庭で祈るなと思うんですが、式の時もそうでしたけども、この家庭で神様、もし私が献身するとするならば、私は 私がちょっとこう追求してきたような有神論的キリスト教哲学体系というこの素晴らしい真理体系、この を愛して決してするのではありません。あなたは私を愛しますかという言葉とともに、その私はイエス様あなたを愛して決してします。2番目にはこのキリスト正教団がという小さな群れのあなたは禁止すれば星になるから、その頃なんとかの星、テレビで受けてなんとかの星、野球の少年になってたの、巨人の星がね。あの頃そういうの私見てないですよ、ね、だからその意味がつながってるっていうことは分かってなかったけれども、あなたが禁止すれば正教団の星になるよと言われて、私そういうことは好きじゃないなんだけれども、私はその時に、私は献身もしするするならば、この正教団のために献身するのではない、この正教団を愛して献身するのではない、どこまでもあなたを、イエス様あなたを愛してこんなものを救ってくださった、こんな罪あるものを救ってくださった、こんなものに命を与えてくださった、こんなものに真理を与えてくださった、そのあなたを愛して献身しますと言ったわけですね。3番目もあったんです。3番目はちょっとややこしくなるんだけども、うちの奥様との話がちょっと結婚の話が出てたんです。これはもう邪道だって怒ってたんですが、それもやっぱり気にはなっていて、で、白紙にしてあるんだけども、でも、たとえ私が献身するとならば、その霊子という実はその家内が、未来の家内が霊子というんですが、霊子がもう30にも近いし、早く結婚しなきゃいけないんだろうし、かわいそうだし、霊子のために献身するというのではありません。霊子を愛して献身するというのではありません。どこまでもあなたを愛して私は献身しますと、まあ、言えたわけですね。そのようにして私は本当にこの私にとってこれは大変な生涯の記念碑となるべき言葉です。献身のこのビジョン、人生のビジョンの記念碑となった言葉です。神の御心のままに神様は先に働いておるんですね。そして私にそういう志を立てたということを思い出させるんですよ。あの時ああいうお祈りしたんだろ、あれはあなたが心を育てたんだよ、それは御心のままに御心なさんためにあなたにああいう心を立てさせたんだよと、はっきりと具体的にリアルに神様が語ってくださったら、もう私に逃れようがないというか、もうはっきりとしてましたね。私はしかもその後につぶやかず疑わず全てのことをご覧なさいとまで書いてあるので、もう私はアメンと、もう積極的に肯定的に受け止めたんですよね。まあそのことを先生に言ったら、先生は目、本当私はもう頑固なもんだから献身なかなかしないと言ってるからとても信じられなかったんですよ。でも本当って言ったけども、神様から来た御心というのはすごかったですよね。私は本当にもう微動だにならないでそれを受け止めたわけですね。さあしかもね、その私にとって記念碑として大事な言葉であるわけなんですが、ビジョンを立てた、献身のビジョンを与えられたけども、その後に今この言葉がね、恐れおののいてその自分の救いを、その自分のビジョンの達成を努めるように努力してくださいという言葉ですよ。あなたの救いを達成するように努めてくださいという言葉で今迫っているわけで、本当に何かこの私もこのビジョンを達成する最後の山場が来ているのを感じるわけですよね。もう私にとっても山場、最後の山場が来ているなと本当に感じます、ね、森岡さんのご主人が一つの山場に来ていると、肉体的にですね、というふうに医者からも言われているということを、まあ、ずっと聞いてきたわけですが、私にとっても同じようなある意味によって私のそういうビジョンの達成、あるいは救いの達成、ね、人生の達成、それの山場がもう差し掛かってきているのを感じているわけですから、何とも言えないそのビジョンの達成に努めてくださいと迫られた時に、この言葉が私にとってものすごい、これはもちろん皆様方のために備えられた用意されたメッセージではありますけれども、メッセージ準備しながらもこれは私にも語られている、直接語られている大事なメッセージだ、私へのメッセージだということを本当にずっと聞きながらこのメッセージの準備をさせられてきたわけですね。は はい、で皆様にとってもそういう意味においては非常に大事なお言葉だと思いますね、はい、教会のビジョンが総会で語られると思います。そして人生のビジョンも一緒になって皆さんその救いそのビジョンの達成をですね努めるようにね恐れおののいて努めていきたいと思いますね。さあ、さあここでですねポールはですねこのピリピの教会のですねリーダーであり創始者だったわけですね。確かにポールが始めたんだこの教会はですね。でだからしかし今は捕らえられて牢獄につながれているわけですね。この間ポールという映画を見た時にも本当につながれているポールの姿を映画で見ましたけれども本当に大変な状態の中にポールはいるわけですね。そのそういう中でピリピの教会にとってはですねそれはね寂しくも心もとない、思いをしていたと思われます。ポールがつながれちゃってるわけですからね、はい、でもですねポールが言ってるんですね。ここでポールがいるときはなおだけなくいない今はなおさら恐れのないでとこう書いてありますようにこのポールがいてもいなくても同じように神は働いておられるわけですよね。そうですね、ピリピの教会に同じように働いておられるわけですね。主役ですからね。私たちも気をつけませんけどこの偉大な指導者とか偉大なリーダーとか働き人とかそういうものにどこかでこう囚われがちになります、ね、昔はこの教団は谷中先生というもう偉大なリーダー指導者にこうどこかでこう系統しきってある意味では囚われていたかもしれない。柳先生がいるからとか柳先生がによってとかいうのもあったかもしれないように思いますね。しかしそれはちょっと前から危ないなとちょっと思っておりましたよね。でもここでもポールは警告を与えているわけですね。そういう偉大なリーダーに囚われがちでありますけれども神様はいつも一緒に皆様方とおられるわけですね。まさにインマヌエルの神ですね。共にいる神です。ずっと語ってきましたね。共にいる神なんです。ですからポールはいる時はもちろんのこといない今はなおさら不在の今こそあなた方は生きた神の前にいるのですとポールは言ってるんですね。ですから共に働いてくださるその前にいて共に働いてくださる神とご自身によって自分の足でしっかりと立ちなさいと励ましているわけです。ポールはこの手紙を通してですね。私たちもこう牧師や教師リーダーたちに頼るんじゃなくて神の前にしっかりと立つべき時ではないでしょうか、ね、私も私を導いてくださった立派な指導者教師が何人かおられるんじゃなくてその一人でありますけれどもしかし私はねそういう先生方の指導はちゃんと受けましたよ。もうある意味では盗むというと言いますね。大工もだって師匠のそれを技を見て盗むというふうにそれくらいに柳先生や黒田先生の良いものを全部こう盗むように私は受けてきたそういう指導を受けてきましたけれども柳先生に頼るとか黒田先生に頼るとかそういうものは全くなかった。それによっていつまでも私はそれによって神様のいつも共におられる神様に頼ってたんです。そのことを今も本当に確信するんですね。ですから皆様方もですねこの間も聖教団で多くの先生方がこう次々召されてきましたね。この間は主幹者までもなさった田中徳夫先生九州から東北の田中徳夫先生が急に召されましたね。呼びかけをしててね会いたいとか言ってね家に入ったら倒れてもうそのままです、ね、本当にまだね若いのびっくりしましたね。70になってないんですよ。びっくりしましたね。そしたらこの間は二宮教会からで救われて二宮教会で献身した児玉徳先生がまた救世されましたね、うん、そういうのをこう周りに親しい人がそういうのを召されていくのを 見聞きするときにですね、あ、今度はじゃあ私かなというふうに思わないわけではないんですよね。まあ、ということで、皆さん方も私に頼っていてはダメだということですよね。神様が先に働いておられる、神様が前におられるんだから、その神様に頼っていくという信仰が大事だということをポーロもここでコンコンと言ってるわけですよね。私がいる時はもちろんのことだけど、いない今はなおさら神の前にしっかりと立って、ね、自分の恐れを除いて自分の救いを達成してくださいと言ってるわけですよね。どうぞ私たちもそのような思いを持って、まあ、私はそう簡単にくたばらないとは思ってはおりますけれども、でも神の御心ですけどいつかは分からない、ね、ですから皆さん方はそういう時がもしや来たとしてもですね、揺るがないで本当にこのポールの言葉を思い出して、この仏教のメッセージを思い出して、本当にもう主役は神なんだと、知れない今はなおさら恐れをうぬいて、自分の救いを、自分のビジョンを神様の前に立って達成してくださいとこう言ってらっしゃると思い出しましょうね。はい、で今もう皆さんは自分の足で立つ時がもう来てると思いますね、はい、そういう時が来てると思います、はい、主役は神だからですね、はい、第一コリントの言葉がありますね。私が植えて、パウロが植えて、アポロが水を注ぎました。弟子たちですね。しかし成長させたのは神ですという有名な言葉があります。だからどこまでも、ね、教職は僕たちがこういうことをするけれども、成長させるのは神なんですよね。我々は持ち上げるにしか過ぎないんであって、主役は神なんですね。あなた方を成長させるのは本当に神様なんですね。神様を見上げましょう、アーメン。あなたたちは神様の前に立ってるんです、アーメン。牧師の前に立ってるんじゃないんですね、神様の前に立ってるんですね。ある意味ではその意味でこの業界はしばらくの間定住牧師がいない期間を過ごしたということはいい訓練だったと私は今でも思ってます。あの時そういうことを語ったと思いますが、そのようにして本当に神様の前に立つ訓練をこの業界は受けてきていることを信じますから、それを余裕を全うしていきたいと思いますね。はい。